The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
信頼というのは大切です。医者や天気予報などあなたは信頼していることでしょう。あなたに何かを教える先生を信頼していることでしょう。英語には信頼を表す言葉がいくつかありますが、その中の一つがフェイスです。フェイスには信仰という意味もあります。救いの信仰を意味するのでなければ、医者や天気予報や先生に対してフェイスを持つと言っても構いませんけれども、キリスト教会の語るフェイス、つまり信仰は、思考や理論で私たちが作り出すものではありません。キリスト教の信仰は神が与える賜物です。奇跡です。私たち自身をはるかに超える信仰を持つことができるのは、神が私たちのうちに働かれるゆえです。正直なところ、私たちは信仰を理解できません。人の思考を超える三位一体の神に対する信仰をどう説明できるでしょうか。天国は実際に存在していることや、罪を許された者たちは代価なしに与えられる神からの賜物として天国に連れて行っていただくことをどう説明できるでしょうか。罪が取り除かれたと知ることで感じる喜びや平安をどう理論的に説明できるでしょうか。昔のドイツのルーテル教会が使っていた祈りの言葉を私は気に入っています。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをイエス・キリストにあって守ってくださいますように、というものです。人のすべての考えに勝る神の平安というのは素晴らしい表現です。肉体的には痛みで苦しみながら、神が共におられることを知っているゆえに深い平安を持っている人たちを見てきました。不安と恐れに飲み込まれてしまいかねない大きな問題や困難に直面しながら、すべてを神に委ね、神のご支配にお任せして深い平安を得ている人たちを見てきました。聖書の語る信仰や救いは人間が作り出したものではなく、神からの賜物です。この信仰というテーマに光を当てている聖書箇所の一つに、ヘブル人への手紙11章があります。この章は何人もの信仰の人の例を挙げて信仰について語っています。11章1節でこの章全体で語ろうとしていることを告げています。この節を読みます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ここで信仰とは何かを的確にまとめています。信仰は私たちの人生や生活とかけ離れたものではなく、私たちが望むことや確信を持ちたいと願っていることと密接に関わっています。それが信仰です。信仰によって望んでいることや目に見えないものが実体化されます。ヘブル人への手紙11章からいくつかの節を見ていきましょう。五節はエノクについて語っています。エノクは天に引き上げられた人で、そのことがここに書かれています。七節をご覧ください。ノアのことはご存知だと思います。ノアは家族を救うために箱舟を作りました。洪水が起こらないうちに本当に神に信頼して行動した素晴らしい人でした。8節から12節、それから少し飛ばして17節から19節をご覧ください。8節以下はアブラハムについてで、彼が信仰によって成したさまざまなことが記されています。サラとの間に子供が生まれると告げられた時、彼は神を信じました。アブラハムもサラも子供を産む年齢をはるかに過ぎていました。それでも彼は信じました。それが信仰です。その後神はアブラハムを試されました。なんと凄まじい試みだったことでしょうか。 彼らの周りの異教徒たちは人を犠牲として捧げていました。異教の神を礼拝する者たちの間では子供を火にくぐらせるということが普通に行われていました。そのような歴史が現にあったのです。なんともおぞましく恐ろしいことです。アブラハムに戻りましょう。ある日、神からの約束の子として奇跡的に与えられたイサクを生贄として私に捧げなさいと神アブラハムに言われました。創世記にその状況が記されています。アブラハムはイサクを連れて山に行きますが、その途中でイサクは、生贄はどこにありますかと尋ねます。アブラハムは、神が備えてくださると答えます。そしてアブラハムがイサクを祭壇に捧げほふろうとした時、神が介入されました。素晴らしいアブラハムの信仰です。旧約聖書の創世記22章に書かれていますから読んでみてください。それから20節にはイサクのこと、21節にはヤコブのことが書かれています。イスラエルの父祖と呼ばれるのがアブラハム、イサク、ヤコブの3人です。そして22節はヤコブの子ヨセフについてです。ヨセフの次は23節から29節でモーセについて語られています。なんという信仰をモーセを持っていたことでしょうか。一つ一つの節に深い信仰が表されています。30節はヨシアの話でエリコの戦いについてです。ヨシアも素晴らしい信仰の持ち主でした。ここに書かれているアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、ヨシア、モーセ、ノア等、一人一人を取り上げて番組を作るのも良いかもしれません。素晴らしい信仰者たちの話です。ここからはこれを私たちの人生や生活に当てはめることについてお話ししたいと思います。あなたが救いの信仰を持っているかどうかを試す一つの方法は、あなたが自分の罪についてどう思っているかを知ることです。もし自分の罪は大した問題ではないと考え、自分は頑張っているし良い人間だから少しくらいの罪を神は多めに見てくれるだろうと思っているなら、あなたはクリスチャンではありません。それは異教の考え方です。自分の方法で神に近づくことができ、自分の行いによって天国に行けるようになると思っているなら、それはキリスト教の信仰ではありません。異教の宗教です。キリスト教の信仰は聖書で語られている神の言葉を信じます。私たちは自分で自分を救うことはできないこと、私たちに代わって死なれたイエス・キリストの血潮によって許されなければならないこと、キリストは私たちの罪を除くために十字架の上で死なれたことなどです。あなたが本当にクリスチャンかどうか、自分の信仰が本物かどうかを知るための良い方法は、次のような問いかけを自分にすることです。私は悔い改めているだろうか、私はキリストの許しを求めているだろうか、その許しがなければ深刻な問題だと知っているだろうか、私の罪を取り除いていただくためにキリストを私の個人的な救い主として呼び求めているだろうか。このような問いに対する答えがはいであれば、あなたは信仰を持っています。クリスチャンです。信仰は神から与えられる賜物です。神は信仰を持つ者たちを神の国に招き入れられます。信仰についての御言葉をいくつか挙げておきます。エペソ人への手紙2章8節9節、ローマ人への手紙10章17節、コリント人への手紙第1、12章3節。聖書を読むと信仰は賜物であることがわかります。信仰についてもう一つ言えることは、信仰は生きていなければならず成長し続けなければならないことです。神の御言葉によって信仰が養われ成長しないならどうなるでしょう。神の御言葉を学び御言葉から聞くのでなければ、信仰から離れ信仰を失い逆方向へ向かうことになります。信仰は成長する過程の中にいます。 成熟に向かって成長し続けなければなりません。信仰は固定して同じところに留まっているのではなく、絶えず進み続けなければなりません。生きていなければなりません。イエスは言われました。あなた方は主よ主よと私に言うけれども、心は私から離れています。彼らは信仰によって行動せず、信仰を働かせてはいませんでした。神が与えられる信仰は行いを伴います。あなたの信仰があなたの生活や人生において明らかになるとき、あなたの信仰は本物だと人々は思うでしょう。そうでなければ、人々はあなたの証を信じないでしょう。信仰の一つの結果として現れるのは従順です。信仰が成長するにつれて、ますます神に従順になります。信仰は神に仕えることを学ぶことであり、状況が良くなくても、神に信頼することを学ぶことです。神は確かに弱い人たちと共に働かれ、誰からも目を止められないような人たちと共に働かれます。人に対する神の愛は大きく、神の栄光を表すために素晴らしい方法で人を用いられます。ヨハネの手紙第1、5章4節の御言葉です。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。